2023年5月10日水曜日、時刻は午前7時57分になるところです。大阪は今日もよく晴れてますね。本当に昨日と同じように朝はまだひんやりとして、日中もカラッとしてね。昨日も本当にさすがにこれはと思って、お昼時に本当わずかな時間ですけれども、森の宮までこう行って、大阪城公園ぐるっと近場をですね駅から近いところをぐるっと巡って、いやでも偉いもんですよね。あの駅着いて、まあ緑がすぐですから、もう公園で、で少し中に入るともう本当に草の匂いがしましてね、いやこの季節ならではだなと思いながら、でまあ、観光客の人ももちろん多いんですけれども、でも、まあ、そんなに、まあ、日本の観光客の人が平日だから、まあ、そんなに多くなくって、大型連休も終わって、ですから割とこう広々としたこう森林の中を歩いて、木漏れ日で、で昨日藤棚のところにベンチがありますから、そこでのんびりしようかなと思ったんですけど、あの藤の花をめでながらでも藤終わってるのかな、もう終わったんでしょうかね。なんかもうあの葉っぱっていうか、葉がすごくもう藤棚からもう花は全然見えなくって、その新しい緑がわーっと覆ってまして、いやこれひょっとしたらもう花終わったんかなと思いながら、でベンチはもう人も座ってましたし、ですからもう通り過ぎてもう緑の中をブラブラ歩いて帰ってきましたけどね。いや本当に一日の中でわずかでもそういう緑に接するという、まあ、これがなんか、まあ、自分では気が付いてないですけれども、こう気晴らしという言葉がありますが、気晴らしになってるんでしょうね。まあそんな気持ちのいいお天気ですが、まあ、ニュースはこれを話題せずにはおれないという、いやちょっとびっくりしましたね。銀座のあの強盗は昨日の夕方初めてあの映像を撮影されてた映像をたまたまね、まあ、今はもうすぐみんなスマホで撮りますから、まあ、それが提供されてニュースで使われてたわけですけど、あの撮ってる人もえこれ撮影じゃないのと、本当にこう事件というふうには思ってないんですよね。声出して言われてたから、いやそりゃそうですよね。もうその夕方の人の多い時にそれも妙な仮面をかぶって、何かこう映画の撮影かなと思いますよね。まあ高校生がいてたり、まだ10代のねで追われて、で捕まったらやめてくださいやめてくださいって言ってるんですよね。でまあニュースいろんなことが明らかになってきたけれども、どうやら闇バイトでという、もうこうなってくるとなんかやっぱり思い出さざるを得ないのは、毎年あの世界の重大リスクをね発表してるアメリカの、団体がありますけど、まあ、その中にやっぱ注目したのは今年の発表の中で、今年度あの TikTok 世代というのが入ってましてね、もうそれをものすごくうなずけたんですよね。何がっていうのは、まあ、もう説明しようと思ったら長くなるんですけど、もうああいうものにこう何か、まあもうある専門家が、まあ、しばらくは人間を蝕むだろうと、この SNS とかそういうものはと言った記事をまた思い出しますけれども、まあ、それと兼ね合わせても、まあ、やっぱりその彼らの精神をどうこうね構成していくかいってるかという、この今の世の中がで SNS という新しい道具が、まあ、そんなこんないろんなことを重ね合わせて、その重大リスクの TikTok 世代が上がってるのは個人的には非常にうなずけたんですよね。それは長期にわたって多分世界に大きなじわじわと 俗に言う指数関数的な不確実性というか不安定性というか、そういうものを作っていくんだろうなとは思うんですけれども、なんかそのこう一旦というか、ある今の時点での象徴的なこうことっていうのが、現象事象というのが今回の銀座の強盗事件じゃないかなと思うんですけどね。なんか昨日のそのニュースと、その前にお昼に読んだ昨日の日経のエコノミストの、海外の新聞のコラムが時々また載りません、フィナンシャル・タイムズと合わせて2社ぐらいが時々載るんですけど、でその記事の中にやっぱり注目したのは、アメリカで消費が二極化が非常に進んでると。それはもうだいぶ前から言われてますけれども、アメリカでそれがすごく際立ってきてると。もう富裕層、一部の超富裕層と、それ以外の低所得者というか、それの消費がもう全然二極化してるっていうのは、これは結局のところその格差は社会の不安定性をまた引き起こしますからね。今は消費の、昨日の記事では、だから消費の企業側として戦略として、どっちか日本に偏るんじゃなくても、二極化してて市場としてはずっと何て言うんですかね、定着していくだろうから。高級ブランドは高級化をどんどん進めればいいんだみたいなことがちょっと書かれてましたけれども、でもそれは今の段階で企業の行動としては、ミクロで見るとそれでいいんでしょうけれども、マクロで捉えていくと、そういうことがいずれどうなっていくかということは、個人的には思わざるを得ないなと思うんですね。でそれと、その今回の強盗の事件と、なんかいろんなことがこう自分の中ではつながってるんですよね。でつながってて、ある程度ちょっとこう俯瞰して、これからの時代をこう自分なりに読むと、それをねこう説明してもなかなか説明する必要もないというか、自分でその時代を読んでいくということですもんね。でその上で自分自身がまたどうしていくかということですから、どうしていくかというか、どう捉えてどう生きていくかということになろうかと思いますが、でもそれが際立った時に、今回のあるこの観察の戦争とかっていうことになると、もう個人の力はもうどうしようもなくなってくるということですが、さてちょっと音楽を消してですね、続きを読みたいと思います。4の戦争準備と平和の準備。昨日の最後はこうなっておりますね。戦争の否定面は選択的非注意の対象となる。未来とも見えずとなるのである。で、続きですね。平和の時には戦争に備え、戦争の際に平和を準備すべきだという見解はもっともであるが、戦争遂行時に指導層が平和を準備することは、短期で戦勝に終わる、戦って勝つ、戦勝に終わるクラウゼヴィッツ型戦争の場合にしか起こらない。クラウゼヴィッツ、ずいぶん前の、有名な戦争論を書いた軍人であって、軍事学者ですね。クラウゼヴィッツ型戦争の場合にしか起こらない。これは19世紀西欧における理想形で、たとえ準備してもめったに現実化しない。 短期決戦による圧倒的戦勝を前提とする平和は現実には稀である。リデルハート、人の名前ですね、リデルハートが戦略論で成功した戦争は数少ないと述べている通りである。妥協による講和が望みうる最良のものであるが、外政軍が、外から攻めてくる軍、外政軍が敵国土に侵攻し、戦争目的が体制転覆、さらには併合である場合の大多数では、侵攻された側の抵抗は当然強固かつ執拗となり、本来の目的が容易ならぬ障壁に遮られ、しばしば戦争の堕落とでも言うべき事態が起こる。実際、人間が端的に求めるものは平和よりも安全保障感である。人間は老病死を恐れ、老いて病気で死ぬこと、老病死を恐れ、孤立を恐れ、治安を求め、社会保障を求め、社会の内外よりの干渉と攻撃等を恐れる。人間はしばしば脅威に過敏である。しかし、安全への脅威はその気になって探せば必ず見つかる。完全なセキュリティというものはそもそも存在しないからである。となっておりますね。ここまでにしましょうかね。戦争準備と平和の準備4の4といたします。以上です。